お祈りいたします。天の父様、主の御名を賛美いたします。今朝も愛する兄弟姉妹ともに主の神殿に伝え、御言葉を聞き祈る時を備えてくださり感謝いたします。今朝も十字架の血によって私たちの罪を洗い清め、神の声と作り変えてくださいますようにお願いいたします。今朝も私たちに聖書の言葉、神様の言葉を与えてください。聖書の御言葉に従って真の道を歩むことができますように、主をお導きください。また今朝私たちは死に向かって祈ります。本当に主を、聖霊様、私たちは祈りを取り出しください。アバ父よと叫んで祈ることができますようにお願いいたします。本当に主を、終わりの時代であります。目を覚まして祈ることができますように、問題が山積しております。どうか救い主のイエス様に向かって力づく祈りを下げ、主の恵みと力を受けることができますようにお願いいたします。今朝の総天祈祷会の祝福を祈願して、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。現在、聖書日課がエゼキエル書になっておりまして、まあ、今日は19章なんですけど、まあ、昨日のですね、まあ、箇所になりますけれども、18章を開かせていただきました。まあ、見出しに各人の責任とありますけれどもですね、まあ、罪を犯したら、まあ、その人の責任ですよとですね、まあ、5節からのところで、まあ、正しい人とですね、正しい行いをしたら、9節で私の掟に従って歩み、私の裁きを忠実に守るなら彼こそ正しい人で、彼は必ず生きると主なる神は言われるとですね。で、10節に彼に生まれた息子は乱暴者で、ですね、まあ、本当に悪いことを犯したら、まあ、親はいい人だったけど、まあ、子供は悪いものだったとですね。すると、彼は生きることができようか、彼は生きることはできない、彼はこれらの忌まわしいことをしたのだから必ず死ぬ、その死はの責任は彼にあるですね。まあ、悪いことをしたんだから、ですね、まあ、滅びますよと。で、先ほど購読しました14節から、またその悪い人から子供が生まれですね、まあ、それはですね、彼が父の行った全ての過ちを見て帰り見、このようなことを行わないならですね、また正しかったらですね、必ず生きますよと、まあ、そのようなことが記されておりますですね。まあ、結論としては4節に、すべての命は私のものである、父の命もこの命も同様に私のものである、罪を犯した者その人が死ぬのである、まあ、まあ、当たり前のような結論でありますけれども、20節でもですね、罪を犯した本人が死ぬのであって、子は父の罪を負わず、父もまた子の罪を負うことはない、正しい人の正しさはその人だけのものであり、悪人の悪もその人だけのものである。そうですね、本当に、私たちが死の前に正しく生きるならば永遠の道を受けることができるですね。先ほどガラテヤ書でもお読みしましたけれども、めいめいそれぞれが本当に巻いたものを刈り取っていくですね。ですから私たちはですね、本当に正しい道を歩むものとなってまいりたいと願うのでありますですね。じゃあですね、まあ、悪いことをした人、悪人は救われないのかというと、まあ、そうではなくて、21節からのところでも、悪人であってももし犯したすべての過ちから離れて私の掟をことごとく守り、正義と恵みの技を行うなら必ず生きる、死ぬことはないですね。もし悪いことをしてもそこから離れる、まあ、つまり悔い改めるならばですね、まあ、生きることができるですね。27節からのところでもですね、まあ、悔い改めるならですね、28節、彼は悔い改めて自分の行った全ての罪から離れたのだから必ず生きる、死ぬことはないですね。ですから本当に悪いことをしたとしてもですね、悔い改めたら生きるものとなる。ですから私たちはですね、伝道しなければならない。今私たちは40日間ですね、春の特典に向かって祈りと伝道技に励んでおりますですね。本当にイエス様を知らないですね、罪の中にある人々を救いに導かなければならないですね。どんなに悪い人であったとしても悔い改めたら、悪人であってもですね、犯した全ての過ちから離れるならば必ず生きることができるですね。あの十字架上の犯罪人がそうでありましょうですね。当時の極刑と言われております、いわゆるですね、まあ、極悪人でありましょうですね、非常に重い犯罪を犯した人であります。しかしそれでもですね、イエス様を信じてイエス様を受け入れたらですね、方向転換したら救われる。私からしたらもう死ぬ前ですね、もう最後の最後でですね、相当それは散々悪いことをしてきた。しかしそれでも悔い改めたら救われるですね。まあ、聖書の世界はまさにそうでありますね。 マグダラのマリアも7つの悪霊に取り憑かれておりましたけれども、しかしですね、追い出されてイエス様に従うものとなっていったんですね。悪霊に取り憑かれレギオンですね、多くのもうですね、無数のですね、何千という悪霊に取り憑かれていたんですけれども、しかし解放されるですね。イエス様は父なる神様を喜ぶのでありますね。もうお金を全部使い果たしてですね、散々もう悪いことばっかりしたんですけれども、それでも父なる神様は息子は帰るのを待ってですね、帰ってきたら本当に喜ぶですね。イエス様は当時罪人と言われる、ね、徴税人や罪人と言われる人々と一緒に食事をし交わりをしていましたですね。特にザーカイは人々から嫌われていてですね、もうどうしようもない罪人でありましたですね。しかしそれでもイエス様はザーカイの家に行って食事をし、その家に泊まってですね、彼を救いに導いたのであります。ですね、埼玉県で牧師をしている新藤達也さんはですね、まあ、幼い頃から、まあ、悪い道に入りですね、少年から飛行しておりまして、暴力団組織ヤクザに入りですね、覚醒剤で7度捕まりですね、7回刑務所に入りました。まあ完全数ですね。もう人生の絶望でありますね。ある意味自分の行いの報いをですね、受け取ってきたのであります。しかし刑務所の中で聖書を読んで、それこそ、まあ、今日のエゼキエル書の、まあ、18章であったりですね、エゼキエル書の33章の11節にですね、私は生きていると主なる神は言われる。私は悪人が死ぬのを喜ばない。むしろ悪人がその道から立ち返って生きることを喜ぶ。立ち返れ立ち返れ、お前たちの悪しき道から、イスラエルの家をどうしてお前たちは死んでよいだろうかですね。このエゼキエル書の御言葉によって、あ、悪人が死ぬのを神様は喜ばれないですね。悪人であったのも立ち返って、悔い改めて生きることを喜ぶのであるですね。まあ、この御言葉によって、まあ、悔い改めてですね、クリスチャンになり、そして牧師になられたのであります。神様は、すべての人が救われることを望んでおられる。悪人であったとしても、本当に立ち返って生きることを喜ぶです、ね。ですから、私たちは、必死でですね、今伝道しておりますし、また世界伝道、世界のすべての人が救われることを願っておられるんですね。私たちはこれからも神様の心を持ってですね、伝道に励んでまいりたい。そしてこの特伝を通してですね、一人でも多くの人々が誠の神に立ち返ることができますように、そして永遠の命を受けることができますように、共に祈り伝道に励んでまいりたいと願います。今日の御言葉を読みながらですね、まあ、それぞれがそれぞれの責任であるとですね、4節にありますとですね、まあ罪を犯した者がその人が死ぬのである。まあ父が罪を犯しても本人が正しいことをしたら、まあ本人は生きるのであるとですね、まあ、読みながら、まあそうだなと思いながらですね、ただまあそのですね、まあそのそこでとどまっていいのかなということを思って、読みながら思っておりましたですね。2節に、先祖が水ぶどうを食べれば子孫の歯が浮く。まあ、先祖のせいでですね、まあ、バビロン捕囚もそうでありましょう。先祖のせいで自分が苦しんでいるとですね。しかし、それをいわゆる各人の責任としてですね、まあ、そのままに放置しておいてよいのか、まあ、過去の罪をですね、放置しておいてよいのか。バビロン捕囚も過去のイスラムの民の罪をですね、悔い改める必要はないのかですね。まあ、日本で言えば過去の戦争責任でありますけれどもですね、まあ、私たちは関係ない、まあ、私もですね、まあ、いわゆる戦争の世代ではありませんの です、ね、私が罪を犯したのではないです、ね、しかし罪は歴然としてそこへ残っておりです、ね、また韓国やアジアに対してもですね、今もその傷というものが残っていることに対してですね、いやそれは先祖が犯したからですね、関係ないということができるのかそこにおいては、私たちはその罪を自分の罪として担い、またそこにおいても悔い改めていくです、ね。そのことが必要ではないかと思います。新約に生きる者は、その罪を十字架として担っていくです、ね。先ほどガラテヤ書を購読いたしましたけれども、互いに重荷を担いなさい。そのようにしてこそ自分の律法を全うすることになるのです。もちろん命名が肉を刈り取るものでありますけれども、しかし一方 です、ね、パウロはまた聖書はです、ね、隣人の罪を担いなさいです、ね、いやもうそれはもうあの人は悪いことしたからです、ね、 もちろんそこで裁かれるかもしれないけれども、それをその罪をそのまま放置しておくのではないんです。それは何よりもイエス様が私たちの罪を全部背負ってくださったからですね。もし本当に各人の責任であるならば、私たちはもう滅びなければならないですね。もうどうしようもない存在であります。しかしイエス様が私たちの罪を背負ってくださったからですね。その十字架によって生きるものとなった。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっています。本当にもうどうしようもない存在であった。しかしキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みによって無償で義とされるのです。代価を払って神はこのキリストを立て、その血によって十字架の血によって信じる者のために罪を償う備え物となさいました。イエス様の十字架によって私たちは生きるものとなった。しかし私たちがまだ罪人であったときですね、もうどうしようもない存在ですね、捨てられなければならない存在であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されましたですね。罪なきお方が罪を引き受けてくださった、身代わりの死を遂げてくださったですね。本来は私たちが死ななければならない、それはもうレビ記に書いているまさに食材の出来事でありましょうですね。2匹のヤギ、1匹をまあ、罪を背負わせて殺してしまう。そしてもう一匹のヤギにも、ま、た罪を背負わせて、そしてアザゼルのヤギアラノに追いやるですね。そしてイエス様は全人の罪を背負って父を彼らを許しください、彼らは何をしているのかわからないので です、ね、本来私たちが裁かれなければならない、本来私たちが死ななければならないです、ね、その罪をイエス様は背負ってくださった。そしてあなた方もそのようにその隣人の罪を担いなさい。本来であれば、まあ、その人が死ななければならないけれども、私たちがその罪を背負っていく。いや先祖が水ぶどうを食べれば子孫仲良く、もう先祖のせいでこっちは苦しんでるんだよとですね、いうのではなくて、その罪を背負っていく。それがまさにキリスト者の歩みではないでしょうか。イエス様がまさに十字架上で彼らをお許しくださいとですね、同じ言葉をステパノは述べたのであります。ステパノを石で打つ、本来はその石で打った者が裁かれるべきものでありますけれども、父を彼らに罪を負わせないでくださいですね。その罪を私たちが背負っていく、そのようにして救いが、贖罪が起こり、そして救いが起こっていく、悔い改めが起こっていくのではないでしょうか。パウロ自身もまさに隣人の罪を背負ってですね、そして十字架の道、捨てられる道を歩みましたですね。パウロは言いました。私たちはキリストのために愚か者となっていますが、あなた方はキリストを信じて賢い者となっています。私たちは弱いが、あなた方は強い。あなた方は尊敬されているが、私たちは侮辱されています。今の今まで私たちは飢え、渇き、着るものがなく、虐待され、身を寄せるところもなく、苦労して自分の手で稼いでいます。侮辱されては祝福し、迫害されては耐え忍び、罵られては優しい言葉を返しています。今に至るまで私たちは世のクズ、すべてのもののカスとされていますですね。本当に多くの苦しみを経ながら、それでも十字架を担っていくですね。それは異邦人に対してもそうでありますし、また同胞に対しても、イスラエルの民に対してもですね、十字架を担っていくですね。パウロは言いました。私自身、兄弟たち、つまり肉による同胞のためならば、キリストから離され、神から見捨てられたものとなっても良いとさえ思っています。肉による同胞のためならば、キリストから離され、神から見捨てられたものとなっても良いですね。本来はイスラエルの民、罪を犯した民が捨てられなければならないけれども、私がその代わりに見捨てられてもいいですね。それはいわゆる旧約においても同じでありましょうですね。あのイスラエルの民を導いたモーセでありますけれどもですね、出エジプトとしてですね、早速、まあ、彼ら罪を犯すわけであります。出エジプト記の32章で、まあ、金の子牛をですね、偶像礼拝をしてしまうですね。まだ財布に行ったら同じ金の子牛があってですね、まあ、みんなそれを撫でて写真を撮ってる、まあ、2000年経っても3000年経ってもですね、まあ、人間同じ罪を犯すんだなと見ながら思うわけでありますけれどもですね、出エジプトとしてですね、モーセがシナイ山にいるときにですね、もう金の格子を作ってですね、それで礼拝しようとですね、まあ、よりによって お兄さんのアロンがですね、そういった導きをするわけであります。それを知った神様は民に対して怒りを燃やすわけであります。本来であればですね、民が滅ぼされなければならないですね。それを犯した罪ですからですね。しかしモーセは主なる神をなだめていった。主をどうしてご自分の民に向かって怒りを燃やされるのですかですね。どうか燃える怒りをやめ、ご自分のために下す災いを思い直してくださいですね。どうかイスラエルの民の罪をですね、もう思い直してくださいですね。まあ、モーセの必死の、まあ、取りなしの祈り、中保者ですね。あの隣人の罪を何とか許してください。その祈りによって神様は主はご自身のために下すと告げられた災いを思い直されたですね。ところがですね、モーセが実戒を取っている間にさらにさらにですね、こう、まあ、金の像をですね持って子牛で踊るわけであります。これでさすがにですね、神様はもう怒ってですね、まあ、裁こうとするわけであります。するとさらにモーセはですね、翌日になってモーセは民に言った。お前たちは大きな罪を犯した。今私は主のもとに行って主のもとに行く、あるいはお前たちの罪のために贖いができるかもしれないですね。イスラエルの民の罪のためにですね、モーセは主に向かって祈るわけであります。ああ、この民は大きな罪を犯し、金の神を作りました。今もしもあなたが彼らの罪をお許しくださるのであれば、もしそれが叶わなければ、どうかこの私をあなたが書き記された書の中から消し去ってくださいですね。本来裁かれるべき民の罪をモーセが自分で背負って、もしですね、あの民の罪を許してくださるなら私が命の書から消し去られても構いませんですね。その民の罪を全部背負ってですね、まさにそのようにして40年の荒野をですね、まあ、その他にもですね、またですね、まあ、不信仰、あの民数記においてもですね、その時にも彼はですね、もう自分で罪を背負っていくですね。まさにイスラエルのためのリーダーとしてなぜ彼が選ばれたのか、それはまさに十字架の道を歩むことができたからですね。いや、もうそれぞれがもう裁かれたらいいですよとですね、いや、そうではなくて、そこにいて俺たちは隣人の罪を担っていくですね。そして臨時が悔い改めるように導いていくです、ね、それはですね、今日はエゼキエル書を読んでおりますけれども、エゼキエル自身もまさにそのような十字架の道を歩みましたです、ね、エゼキエル書の24章で、彼はですね、自分の妻が取り去られるです、ね、そういった苦しみを経なければならない。それはイスラエルの民の罪の、まあ、その象徴としてですね、主の言葉は私に望んだ。人の声、私はあなたの目の喜びを一撃をもってあなたから取り去る。あなたは嘆いてはならない、泣いてはならない、涙を流してはならない。朝私は人々に語っていた、その言う、私の妻は死んだ。そのようにですね、イスラエルの民ですね、というその罪を背負ってですね、妻が取り去られる十字架の道を歩んだのであります。私たちはその隣人の罪に対してですね、いやいや、それはもうあなたの責任ですとですね、言ってしまいそうになりますけれども、その罪を背負っていくですね。あの新島城先生が、それこそですね、同志社英学校、最初同志社大学の前身の同志社英学校のもう初期にあたってですね、学生たちが授業をボイコットした、その罪に対して処置をしなければならないときにですね、杖を持ってきて自分の鞭、自分の腕を、ね、鞭で打って、そこから血が流れる、まさに十字架ですね。罪を帳消しにするためにその学生を、生徒を裁くのではなく、自分の腕を打つ、ね、そこにおいて贖罪が起こっていくですね。まあ、ことごとくそのようにして十字架、救いが起こっていくのではないのでしょうかですね。まあ、私も10年ぐらい前でしょうかですね、まあまあ、ある方と話をしていてですね、まあ、1時間以上、まあ、ちょっと監禁じゃないけど、まあ、部屋に閉じ込められてですね、もう、まあ、言われなき誹謗中傷ですね、もうずっともう一言もこう、もうですね、まあ、反論というか、そういうこともですね、もう受け付けないようなですね、状況でありましてですね、1時間2時間でしょうか、本当に、まあ、苦しみ、そして悲しみですね、まあ、そこからですね、帰るときはもうただ心が傷ついてですね、もう魂がもう抜けるようなですね、状況で、もうしばらくもう立ち上がることはできないようなですね、2、3日、まあ、そういう、こう精神状況でありましたですね。まあ、しかし、振り返るときに、あ、それをまたですね、まあ、十字架として、まあ、牧師として、 まあ、背負わなければならないですね。隣人の罪を担っていくですね。そのような歩みではなかったかと思いますですね。マーチン・ルーサー・キング牧師もそれこそ多くの誹謗中傷ですね、差別を受けながらも、それでも白人 の罪を許し、その差別を許し、人々を許しながら、その使命を全うしていったのでありますですね。私たちもいよいよ、本当にそのような十字架の道を歩んでまいりたいと思いますですね。昨日ですね、油山シャローム教会の横田ですね、ポロ先生からお電話がありまして、ね、一昨日、横田武先生が召されたということでですね、お電話いただきました。まあ、私もですね、ポロ先生、まあ、友達なんですね、まあ、しゃべってるうちにも彼も泣きながらですね、本当に、ですね、これまでの交わりを感謝しますということでですね、まあですね、慰め励ましをさせていただいたんですけれどもですね、まあ、お父さん先生も竹内先生もですね、まあ、最初は関西の方で開拓をしておられたんですけれども、教団からですね、本当に福岡に行きなさいということですね、幼子3人を連れて、ですね、夜行列車で、ですね、関西から福岡に来たことを聞いております。そして、まあ、春吉かあっちの中央区の方ですね、まあ、テントかトタン屋根のようなところですね、本当に貧しい中で、まあ、開拓をしながらですね、そして今のような素晴らしい教会を建て上げられたのであります。まあ、そこにおいてはですね、まあ、時々こう明かしていきますけれども、多くの苦しみですね、まあ、今でもなくもういろんなことをですね、誹謗中傷、苦しみを受けながら、十字架を担いながら歩んできたことをお聞きいたしました。そのような中でも、日本イエスキリスト教団のために、また私たちこの福岡九州のために、長教派の働きをですね、本当に中心に先頭に立って担ってくださいましたですね。まあ、今でもですね、こう祈りと伝道ですね、もう本当に、まあ、福音派でありますけれども、もう私と同じような同じ信仰ですね、もう聖霊に満たされて祈りと伝道しなければならない、まあ、そういう声が今でも、まあ、聞こえてきそうでありますけれどもですね、本当にそこにおいては十字架を担いながらですね、選挙に励まれたですね、尊い先生であります。本当にお働きに心から感謝しながらですね、私たちも先生の姿を習って選挙に励んでまいりたいと心から願うのであります。本当に私たちは今日エゼキエル書18章を読みました。本当に、ですね、まあ、それぞれ裁きを受けるけれども、本当に、悪人がですね、悔い改めたら新しい命を受けるのである、必ず生きるのであるですね。私たちはいよいよ春の特典が迫っておりますけれども、いよいよですね、祈って聖霊に満たされて伝道して、多くの人々が悔い改め導かれますように祈ってまいりたいと思います。また一方において、私たちはですね、その罪がもうそれはその人の責任だということではなくてですね、互いに重荷を担い合いなさいですね。本当に隣人の罪を担いながら、そのようにしてキリストの律法を全うしていくことができますように、そこにいて本当に贖罪の技が送っていくことができますように、そのことを通して許しが起こり、リバーボロクロができますように、共に祈ってまいりたいと思います。で、今日も十字架の恵みが私たちに注がれますように、共に祈りを捧げてまいりましょう。それでは祈りに入りたいと思います。で、今日はエゼキエル書18章を読みいたしました。本当に、まあ、罪を犯した者、その人が死ぬのであるですね。しかし神様は本当に全ての人が救われることを望んでおられます。そしてそのためには、私たちが伝道する、また本当にその隣人の罪を担っていく、そのような本当に、十字架を通してですね、救い起こっていくですね、聖書は語っております。どうか私たちも隣人の罪を担うことができますように、その恵みと力を与えてください。聖霊の力を与えてください。聖霊を通して救われる神様の愛を私たちに注ぐことができますように、どうか主の恵みと力を与えてください。主の名を賛歌